日本共産党平塚市議会議員団、渡辺俊光議員。持続可能な財政状況へ、決算と将来推計人口から検討する。決算の特徴と評価。問い、平成27年度決算をどう分析しているか。市長、市税の減収、市債の減少から歳入は約5億4400万円の減少となった。歳出は投資的経費が減少した一方、扶助費や公共施設整備保全基金への積立金の増加から約1500万円増加した。厳しい財政状況が続くと認識している。問い、将来負担比率の早期健全化基準は 350% であるが、本市は 0% である。この理由は何か。企画政策部長。将来にわたる債務に対し、予定されている毎年の収入や基金残高などとの比較がこの指標である。収入見込みと基金残高が多い年は 0% であった。問い、公債費、公に債費は、33年度から35年度でピークになるが、将来負担比率はどう変わるか。企画政策部長、この状況が続けば 0% に近い数値は続くと見込んでいる。問い、財政分析指標について県内の同規模自治体と比較してどう分析するか。市長、県内の市公示特例市5市の中で指標はおおむね注意を占める。将来世代への負担は少ないものの、財政の硬直化が懸念される。問い、職員給与削減案が提出されている。人件費を住民一人当たりの額で見ると、本市は約5万7000円で5市の中で2番目に低い。国へ提出している財政状況資料集では、今後も抑制に努めるとしているが、どこまで下げるのか。企画政策部長、定数や人件費についてどういう方向が良いのか十分に分析したい。持続可能な財政状況。問い、本市の将来推計人口では、2040年で23万人弱としているが、市税はどのように推計しているか。市長、生産年齢人口の減少から個人市民税は減少が見込まれる。問い、今後の収支の見通しについてどう考えているか。市長、扶助費の増加により各特別会計への繰出金も増加が見込まれる。公共施設などの更新経費も増加する一方で、市税の増加は見込みづらい。選択と集中の考えのもと、事務事業の見直しによる財源の捻出や自主財源、国県補助金などの依存財源の確保による持続可能な財政運営に取り組む。問い、介護や医療で施策を充実することにより雇用が生まれ人も集まり、今後の財政を作ると思うが見解を伺う。企画政策部長、医療などの行政サービスで本市を売り出す取り組みを進めて、人口減少に少しでも歯止めをかけていきたい。平塚市火災予防条例。問い、法令違反内容を公表することになるが、改正の理由を伺う。消防庁、建物利用者の防火安全への認識を高め、火災被害の軽減を図り、建物関係者に対し消防用設備の設置促進をするものである。問い、費用の問題で設置できないこともあると思うが、どう改善していくのか。消防庁、粘り強く指導する。